こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。株スイングトレードで月10万円稼ぐ技術3、勝ち続ける技術と増やす資金管理は、グリーンによる日本語の株式投資実践書で、短期売買の中でも数日から数週間の値動きを狙うスイングトレードを主題としているシリーズの第3作にあたり、単に銘柄を当てる方法ではなく、利益を継続させるための売買ルール、資金配分、情報収集、心理管理に重点を置く点が特徴である。著者はトレード経験を背景に、初心者から中級者が感情に流されず、再現性のある行動を積み重ねるための考え方を整理している。月10万円という具体的な目標を掲げているが、内容の中心は短期的な大勝ちよりも、損失を限定しながら月間でプラスを目指す実務的な設計にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月10万円を狙うスイングトレードを現実的な売買設計として扱う本書の出発点は、株式投資を一発勝負の利益追求ではなく、限られた時間で繰り返せる売買設計として考えることにある。月10万円という目標は魅力的な数字だが、著者の関心は派手な銘柄予想よりも、どのような時間軸で入り、どの程度の値幅を狙い、どの条件で撤退するかという実務に置かれている。スイングトレードはデイトレードほど常時監視を必要としない一方、長期投資よりも売買判断の頻度が高い。そのため会社員や副業投資家にとっては実践しやすい反面、曖昧な判断を繰り返すと損失が積み上がりやすい。本書はこの中間的な性質を踏まえ、忙しい人でも取り組める方法として候補銘柄の選定、チャート確認、エントリーと手仕舞いの整理を重視する。月10万円は結果目標であり、実際には正しい手順を継続するための管理単位として位置づけられている。次に、勝ち続けるために銘柄選定とチャート判断をルール化する。本書で重要なのは、なんとなく上がりそうだから買うという判断を避け、銘柄選定とチャート分析を一定の型に落とし込む姿勢である。スイングトレードでは短期的な需給やトレンドの変化を読み取る必要があるが、全ての情報を追うことは現実的ではない。そのため著者は参考にする指標や情報収集の方法を絞り込み、判断材料を過剰に増やしすぎないことを重視している。これは初心者にとって特に重要で、指標を多く知るほど精度が上がるとは限らず、むしろ売買の根拠が不明瞭になることがある。本書の実践性はチャートの形や市場情報を単独で見るのではなく、売買ルールの一部として扱う点にある。銘柄を探す、条件を確認する、想定と違えば見送るという流れを固定することで、相場の雰囲気に引きずられた売買を減らす狙いがある。さらに、資金管理を利益拡大より先に損失制御の技術として位置づける副題にある増やす資金管理は、本書の中心的な論点の一つである。株式投資では銘柄選びに注目が集まりやすいが、実際の継続性を左右するのはどれだけの資金を1回の取引に投入し、損失が出た時にどこで止めるかである。資金力が小さい場合、月10万円という目標は簡単ではないが、その難しさを無視して大きなポジションを取ると、数回の失敗で継続不能になる。本書は勝率だけではなく、損益の幅、取引回数、資金の増減を合わせて考える必要性を示している。これは資金を増やす方法であると同時に、相場から退場しないための防御策でもある。特にスイングトレードでは、保有期間中に市場環境が変わるため、予想が外れた時の対応を事前に決めておくことが欠かせない。利益を伸ばす前提として損失を限定する仕組みを持つことが強調されている。そして、手仕舞いを感情ではなく事前条件で決めることの重要性、本書が重視する実践要素の一つに手仕舞いがある。多くの個人投資家は買う理由には時間をかける一方、売る理由を曖昧にしたまま取引を始めることがある。その結果、利益が出ると早く確定したくなり、損失が出ると戻るまで待ちたくなる。著者はこうした心理的な逆選択を避けるため、エントリー前に利確や損切りの方針を決めておく必要性を説いている。手仕舞いは単なる出口ではなく、取引全体の期待値を決める要素である。例えば、利益は小さく損失は大きいという売買を繰り返せば、勝率が高くても資金は増えにくい。逆に損失を限定し、伸びる局面を取れる設計にすれば、毎回の判断に過度な迷いを持ち込まずに済む。本書の手仕舞い論は、相場感の正しさを競うのではなく、間違えた時にも損害を管理できる形に売買を整える考え方として読める。最後に、投資心理と日常ルーチンを結びつけて継続性を高める。本書は技術書でありながら、心理面にもかなりの比重を置いている。特にお金への執着、損失を認めたくない感情、他人の成功例に影響される判断はスイングトレードの失敗要因になりやすい。著者は、 人間の脳は投資で合理的でない選択をしやすいという前提に立ち、感情を完全に消すのではなく、リールとルーチンによって影響を小さくする方向を示す。これは忙しい会社員に向いた考え方でもある。市場を常に見続けられない人ほど、確認する時間、見る情報、判断する条件を決めておかなければ、場当たり的な売買になりやすい。本書で扱われる週末や限られた時間での確認作業は、短時間で大きく稼ぐ魔法ではなく、判断のばらつきを減らすための仕組みである。投資心理と日常の行動設計を結びつけることで、継続可能な売買習慣を作る点に特徴がある。結論として、本書は株式投資を始めたばかりの人、または何度か取引を経験したものの売買判断が安定しない人に向いている。特に、日中に相場を見続けられない会社員や副業投資家にとって、スイングトレードを生活の中に組み込むための考え方を得やすい。実用面での利点は、銘柄選定、チャート確認、資金管理、手仕舞い、心理管理を別々の知識としてではなく、一つの売買プロセスとして結びつけている点にある。類似の投資本には、チャートパターンの解説や成功体験の紹介に偏るものも多いが、本書は月間プラスを目指すために、損失を限定し、判断をルール化し、資金を守りながら増やすという地味だが、重要な部分を前面に出している。ただし、資金量や経験によっては月10万円という目標をすぐに達成するのは難しく、シリーズ全体や基礎知識と合わせて読む方が理解しやすい。過度な期待ではなく、再現性のある売買習慣を作るための実践書として読むと価値が高い。ご支援いただける場合は、グリーン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。